おはようございます。マイクロソフトの鈴木でございます。本日は朝早くからですね、私のセッションにご参加いただきまして、ありがとうございます。本当にありがとうございます。で、時間も限られてますので、早速セッションの方に移りたいと思うんですけれども、パースを活用したハイコストパフォーマンスのウェブサイトの構築運用メンテナンスというふうに題しまして、クラウド、Azure のウェブアップス、ウェブサイト、ウェブアップスを使って構築していくときのポイントになる考え方をですね、短い時間ですけれどもお伝えできればなというふうに思っております。で、本日の内容、ウェブサイトの構築の基礎というふうに書かせてもらいましたけれども、もちろん基礎たくさんあります。その中でもクラウドを使うときにぜひこういうことを考えていただきたいなということを話にしていきたいと思います。それから、ウェブサイトを運用するときってたくさんこう設定することだったりだとか運用要件あると思うんですけれども、その中でも最低このぐらいやっとけよっていうことをですね、その後に解説をしまして、それからですね、ウェブサイトを作るときにパース使うのかイアスを使うのかだったんですが、失礼いたしました。必ず出てくるかと思うんですけれども、その時にどういうふうに考えればいいのかというようなことをお伝えできればなというふうに思っています。で、まずですね、ウェブサイトの構築の基礎ということなんですけれども、クラウド、使うときにですね、こんな図、見たことないですかね。クラウドのメリットを生かせる4つのパターン。私このスライドですね、5年ももっとですかね、7、8年使っているスライドなんですけれども、どういう時にクラウドが生きるのかっていうのは、これ本当にクラウドがですね、クラウドっていう言葉が2006年ぐらいから出てきまして、マイクロソフトとしては正式運用に始めたのが Azure が2010年ですので、その頃からずっと使ってるんですけども、いろんなパターンがあります。で、かつ一つ言えるのは、どのぐらい、例えばウェブサイトにおいて言うのであれば、どのぐらいアクセスがあるのかっていうことが、当初予定できない、そういうものに関してクラウド向いているよねと、よくクラウド重量課金だっていうことを言われますけれども、重量課金なので、その時の例えばトラフィックに合わせて、必要なリソースを揃えられるのがクラウドの利点だというふうに言っているんですけれども、言ってきましたと。で、あるお客様との会話のちょっと一つ、紹介したいなと思います。で、こんなこと話をしてるんですけど、クラウドらしくないウェブサーバーがですね、私結構お客様のところ行くんですけれども、多い、よく見ます。で、クラウドこんなにいいですよっていうことを話して、分かりましたと。やっぱクラウドいいですね。じゃあクラウド使ってみましょうというふうに言っていただいて、じゃあ、Azure でですね、ウェブサーバー運用始めました。ああ、私としては嬉しいですよね。説明しに行ってクラウド使っていただいてる、Azure 使っていただいてすごく嬉しいわけなんですけれども、じゃあどんな構成ですかって聞いてみますと、そうするとですね、こんな構成、仮想マシン1台立ってて、その中に、Linux が入って Apache が動いてる。確かにですね、仮想マシン使ってる時点でクラウドっちゃクラウドですし、仮想マシンのサイズ変更することはできるので、確かに多少のクラウドのメリットということで生かすことはできるかと思うんですけども、当然こんな、使い方をするというのは、クラウドを最大限ですね、活用できてるなんていうことは申し上げられないということは、皆さんお分かりになるかと思います。いや、もちろんこれはすごい極端な例なんですけれども、で、もう一つ考えていただきたいのが、ウェブサーバー、あるべき姿、どんなふうに、なウェブサーバーを構築したらいいのかということなんですけれども、やっぱりですね、ノンストップ24時間365日動き続けるウェブサーバーっていうのを作っていくのが当然じゃないかなというふうに思います。特にクラウドの場合っていうのはすぐにリソースを用意できますから、24時間ノンストップでですねサイトを動かしたいですよねというところなんですけれども、どうでしょう、皆さんの周り見てウェブサイトアクセスしたときにちゃんと24時間365日動いているサイトばっかりですか。でですね、ちょっといろいろ見てたんですけども、これとある、旅行会社のサイトのあるページを持ってきたんですけども、システムメンテナンスのお知らせって大々と書かれてるんですね。ちょっと後ろの方の方字が小さくて見えにくくて申し訳ないなとも思うんですけども、これ見るとですね、毎週ですね、火曜日の朝、6時間ぐらい泊まるようなメンテナンスをしてるんですね。これ、旅行会社のサイトで、こういうサイトどう思います？今まで例えばイントラネットでこういうのってよくあったと思うんですね。例えば日曜日の今夜中使えませんみたいな、 まあ、確かにですね、イントラネットの場合ってもうそういうようなメンテナンス方法の仕方をしてて、まあ、特に大きな問題はなかったかと思うんですけども、例えば e コマースサイト、これ旅行会社のサイトですけども、こういうサイトでこんな運用するとどうなります？結局ですね、結局ですね、こういうサイト、こういうことをしてしまうとお客さん逃げちゃいますよね。お客さん逃げるってことはですね、事前告知をしてもですね、ビジネスには多大な影響が出てしまうと、売上のロスになってしまうということはすぐにお分かりいただけるかと思います。でこれやっぱりですね、今までの文化っていうのが息づいているので、事前に告知してりゃいいじゃんみたいな考え方っていうのはどうしてもやっぱり蔓延してるんですね。で、今まではそれで良かったと思うんですけども、そういったことをやっぱりこれからのウェブサイトでやってはいけないということを考えていただければなというふうに思います。で、定期メンテナンスしなければいけない理由って何でしょう？まあいろいろあると思うんですけども、まず一つはこれですよね、OS のランタイムの更新。まあ、こういう画面よく見たことありますよね。まあ、ちょっと今回は Windows 版を持ってきましたけれども、当然こういったですね、Windows アップデートなんかが走っている瞬間というのは、当然アプリケーション、ウェブサイバーとしては止まりますから、利用できない時間ができてしまいますと。で、あとアプリケーション自身がですね、更新して、アプリケーション自身を更新している瞬間なんていうのは、当然サーバーを止めなければならないので、今までは止めて運用しましたと。で、なんでこれ止めて運用しなきゃいけなかったかというと、やっぱりウェブサーバーが一台構成で動いてるからなんですね。さっきご覧いただいたような例がまさにそうなんですけども、結局そこが単一障害点になってるというところがすごくポイントかなというふうに思います。で、24時間365日の運用するにはどうしたらいいかというとですね、すごい単純ですよね。単一障害点を排除して、いただければいいかというところになるんですけども、単一障害点を排除するというのは結局ですね、複数台構成にするというのが当たり前かなと。やっぱりウェブサイト運用するときというのは最低でも複数台運用して、24時間365日止まらないようなサイトを作っていければなというふうに思います。ですので、まあ、冗長構成例としては、今までこういうふうに1台で動かしていたものを2台にしますと。で、2台にした上で、当然その前にですね、単に2台置いただけでも、置いただけではうまく動きませんから、通常ですね、ロードバランサーを置いて、ロードバランサーから負荷分散をするというのが、まあ当たり前ですけども、一般的なやり方になります。でも、こういうふうにするとですね、やっぱ思うとこありますよね。今までですね、メンテナンス、定期メンテナンスしますよっていうふうに言っている場合はですね、まあ1台で構成していたので、まあ費用も1台分のサーバーで進んでましたと。当然2台にすればですね、2台分のサーバー費用がかかる。さらにもっと言うと、ロードバランサー、これ自身、ロードバランサー自身がさらにまた単一障害点になっちゃうことっていうのが当然あるので、ここに関しても本来、まあちょっとこの図では1台で書いてますけれども、冗長構成を組んでる必要っていうのが当然あるわけです。そうするとですね、費用的にはやっぱりバカ高くなる。そんだけコストをかけられるのかなっていうふうに思うと思うんですけども、やっぱり一つの解決としては、クラウドを使うことによって、それが解決できるんじゃないのかなというふうに思います。で、例えば Azure のバーチャルマシン、仮想マシンを使うとどうなるかというとですね、ちょっとまあ、可用性セットというその仕組みを使って、構築するんですけども、まあ、今まで通りバーチャルマシンを1台置いて、仮想マシンを1台置いて、それを2台にしてて、でその前にロードバランサーを置いてロードバランスするというような構成になるかと思います。でここ一つメリットなんですけども、これはちょっと他社のクラウドと比較してのメリットの一つなんですけども、 Azure の場合ロードバランサー L4 のロードバランサー無料です。それも冗長構成が組まれています。なので例えば冗長構成を組んだとしても、仮想マシンに2台分の費用で、まあ、止まらないサイトっていうのを構築することができると、すごいメリットありますよね。じゃあこれをですね、本日のお題でありますパースで作るとどうなるか、 Web Apps で作るとどうなるかということなんですけども、 Web Apps 1個で済んじゃうんですね。構成超簡単ですよね。やっぱりですね、仮想マシンを使って構築するよりもパースを使う Web Apps を使っていただいた方がより簡単に構築できるので、使っていただくメリットっていうのはあるのかなというふうに思います。でそれでですね、定期メンテナンスというのはないサイト、それからないサイトを作れますし、まあ、止まらないウェブサイトにはパースなクラウドがおすすめできるのかなというふうに申し上げることができると思います。じゃあですね、パースのクラウドを使ったときにどうやって今までのメンテナンスをするのかというところを少しデモンストレーション交えてご覧いただきたいなというふうに思います。はい、 画面切り替えました。Azure のポータル。Azure のポータル見たことない人って、あまり見たことない人って聞くと手挙げにくいですね。使ってる人。ほぼ全員使ってると思っていいですね。で、まあ、通常ですね、デモンストレーションやるときって、大体 Web アプス作るところから始めるんですけど、今日ちょっと時間がないので、もうすでに作ってあるサイトでご説明したいなというふうに思います。で、作ってあるんですけれども、じゃあちょっとこれサイトを見てみましょうということで、サイトを見るとですね、まあ、PHP インフォが出るようにサイトの方を設定してあって、今バージョン 5.6.3 というのが動いてます。で、サイト止めないでメンテナンスしたいなというふうに思いますので、ですね、よいしょ、アプリケーション設定で、PHP のバージョン今 5.6 になっているものを 7.1 にしてみましょうか。 7.1 にちょっと変更するというデモンストレーションをしてみたいと思うんですけれども、この場合今までのまあ仮想マシン等々を使うとですね、まあ、サイト止めたりなんかっていうのをするかと思うんです、していたかと思うんですけれども、今更新の方を始めたんですけれども、ちょっとリロードしてみましょうか。はい、変わりましたね。PHP のバージョン 7.1 になりましたと。サイト止まらないで、バージョンアップの方ができたのかなというふうに思います。で、次にですね、仮想マシンを変える、マシンサイズを変えるっていうデモンストレーションをちょっとやってみたいと思います。で、今ですね、あ、消しちゃった。違う、こっちか。ですね、サイズ的に言うと、フリーのプランで動いています。無料のシェアードのコードで使っているプランで動いているんですけれども、これをですね、スタンダードという仮想マシン1台使うプランの方に変えてみたいと思います。で、変えてみるんですけれども、でこれで今更新が始まったんですけれども、ちょっと注目いただきたいのが、仮想マシンが変わるので、PHP インフォに出ている仮想マシン名、ここに仮想マシン名が入っているんですけれども、これが仮想マシンが変わってくると変わります。じゃあちょっとリロードしてみましょうね。ちょっとこれは時間がかかるかなと思うんですけれど、 370C 変わった、変わりましたね。仮想マシンを変えるっていうことに関しても、サイトを止めずにメンテナンス、サイトを止めないで行いますと。ということで、違うマシンに変えることによってランタイムのバージョンアップ等々ができるので、ウェブアップスを使うとサイトが、ウェブサイトが止まらない、定期メンテナンスがいらないっていうところは、サイトができるっていうことはご理解いただけたかなというふうに思います。はい。じゃあ次で、Web Apps の本当ざっくりとした説明の方をさせていただければなというふうに思うんですけれども、ですね、まあ、開発言語いろいろ使えるんですけども、 Windows 系の ASP.NET からいわゆるオープンソースの、まあ、Node.php、Java Python みたいなものが組み込みの言語として利用することができます。で、更新方法、まあ、これもですね、FTP、基本的な FTP から、まあ、ビットバケットですとか GitHub みたいなものを使う。で、変わったところで言うと、Dropbox、OneDrive みたいなところからのデプロイなんていうことも一応サポートはしていますと。それからですね、これはオープンソースのアプリケーションの利用っていうのがすごくできると。これマーケットプレイスからダウンロードして、ダウンロードというか自動インストールして使うような形になるんですけども、まあ、よく使われるワードプレスですとか EC キューブみたいなものは本当に数クリックでインストールすることができると。で、これ単純にインストールすることができるっていうことをご説明するだけじゃなくて、もう一つ申し上げたいのは、こういった一般的に使われているオープンソースのアプリケーションがそのまま動くっていうこと、つまり今までとの互換性が高いということを申し上げておきたいなというふうに思います。で、それでいてスケーラビリティがあるというのが Web Apps の特徴で、まあ、先ほど見ていただいた通りスケールアップ、それから今回ちょっとデモンストレーションはしませんけれども、複数台並べるスケールアウトみたいなものっていうのも簡単に設定できますし、でこれ実は仮想マシンでやるのすごい大変なんですけれども、あとオートスケール、アクセスが増えたら台数を増やすみたいな設定も結構ポータルの方から簡単に行えるという特徴があると思います。でもう一つポイントになるのが、1インスタンスで SLA を提供しているっていうところです。結構やっぱり皆さん SLA 好きなんですよね。ベンダーの保証が欲しいと。 というところでなんですけども、仮想マシンの場合は基本的には2台立てていただくというのが SLA になっているんですけれども、Web Apps の場合は1台で SLA を担保するできるので、ですね、費用的にもお安くなるっていうところが特徴かなと思います。で、じゃあどういうふうに実現しているのかっていうのを本当ざっくりご説明したいと思うんですけども、この Web Apps 自身は IIS、Windows サーバーで動いています。で実際ですね、IIS の実態は W3WPExe っていうプロセスが動いているんですけども、この中で基本的にはアプリケーションが動きます。で、このアプリケーションを動かして、1台で動いていたら、これ当然、ここが死んじゃうとですね、このマシンが死んでしまうと、サイトの方止まってしまうので、必ずロードバランサーが前に入っていて反応しているという形になります。で、ロードバランサーから入って、その IIS のプロセスに、渡されると、アクセスが渡されて、ストレージ裏にネットワークドライブがあって、ネットワークドライブからコンテンツを取ってくるというような構成で、このアップサービス、ウェブアップスっていうのは動いています。で、なぜこれ1台で仮想マシン SLA 担保できるかっていうことなんですけども、仮に今アクセスした時にこの仮想マシン不幸にも落ちてしまったと、じゃあどうなるかというとですね、実を言うとこれは Azure のデータセンターの中でちょっと見にくいんですけど、後ろにいくつもですね、仮想マシンあらかじめ動いてるんですね。で、仮想マシン動いているので、予備が動いてます。で、実を言うと Azure の方がその仮想マシン見張っていて、仮想マシン落ちたなというふうにディテクトしたときには、このロードバランサー自身が別の仮想マシンにルーティングを変えるというようなオペレーションをしています。そのために確かに最初少し時間はかかるんですけれども、サイトとしては止まらない運用というのができるというのが特徴かなというふうに思いますと。で、Web Apps 分かっていただいたところで、じゃあどういうふうに運用と更新をしていくかということをちょっと考えていきたいなというふうに思うんですけども、この話するのもですね、結構 Web Apps、私こういう話たくさんしてきたんですけども、やっぱりここまでで、ああ、なるほどね、簡単にですね、サイト作れるんだねっていうふうに思っていただけるのは、それはそれでありがたいんですけども、やっぱりですね、最初だけではなくて、その後どうやって継続をしていくのかっていうところがポイントになります。で、個人的に言うとこのぐらい最初からやっといてくれればいいのになっていうのもあるんですけれども、いくつかですね、最低限やっといてほしいことがあるので、それを今日はですね、ご紹介していきたいなというふうに思っていますと。で、運用設定なんですけれども、まずですね、 OS のランタイムの更新、これ先ほど見ていただいた大体通りなんですけれども、 Web Apps 自身はこれパースですので、これはマイクロソフトが実行しますので、基本自動ですというところですね。で、そこでちょっと少し誤解されることがあるので、しっかり言っておきたいこととしては、メジャーアップデートは、皆様方の管理になるというところです。で、何言いたいかというと、例えば .NET を使っている場合、.NET の ASP.NET の 3.5 を使ったアプリケーションを組んでいたんだけれども、マイクロソフトが勝手に、4.5、まだ 4.6 ですか、 4.6 にバージョンアップしちゃうんですかとか、まあ、さっき見ていただいた通り PHP の 5.6 で動かしているのに勝手にマイクロソフト PHP の 7.1 にするんですか。で、これももちろんしません。そういった設定っていうのは、お客様自身でやっていただくというような形になります。要はメジャーバージョンアップは自分らでコントロールできるっていうことですね。ですので、そういう意味で言うと、僕の作るアプリケーションは .NET フレームワーク 3.5 で動かすんだっていうふうに、ずっと 3.5 を使い続けることは基本的にはできます。ただ一つの考え方として注意していただきたいのは、ランタイムにもですね、エンドオブサポートっていうのがあります。で、.NET は比較的長いので、ある程度、まあ、OS の、サポートライフサイクルに引っ張られるので結構長いんですけども、オープンソース系は結構短かったりします。分かりやすく説明できるものとしては PHP があるんですけども、 PHP ざっくり言うと3年でサポート切れます。で、サポート切れたランタイム、さすがに我々も提供することができませんので、古くなったランタイムの方は当然 Web Apps の方でも使えなくなっていきます。その場合はですね、事前に皆様にこのランタイムも古くなって何月何日に使えなくなってしまうので、その前にアプリケーション新しいバージョンのランタイムに変更してくださいというお知らせの方をこちらから出させていただいて、それでもバージョンアップしなかった場合には、適当なバージョンのところに、適切なバージョンの方にこちらで返させていただくというようなオペレーションをします。まあ、その区間ですね、結構長い間、まあ、1年から半年ぐらいはあるので、そこを注意していただければなというふうに思います。で、もう一つ重要なのがバックアップですね。で、バックアップでクラウドでバックアップってちょっと 何て言うんでしょうね、いろいろ特殊なことを考えなければいけないんですけども、まずですね、今までのオンプレミスと違ってハードディスク壊れません。ですので、物理的なものが壊れるという、まあ、正確に言うと壊れないように作ってあるというのが正確ですかね。バックアップではないんですけども、ファイルがロストされないような仕組みというのは Azure の方に備わっているんですけれども、それでもやはりですね、何月何日時点のファイルのセットみたいなものは取っておきたいというのがポイントだと思うんですけども、これは WebApps の方にそういった機能っていうのが実装されています。でこれ設定していただくだけで簡単にバックアップが取れるんですが、この時に何をバックアップをするか、コンテンツ、まあ、特定のフォルダーなんですけども、ディレクトリーをそのままと、あとデータベースのダンプですね。サポートしているデータベースとしては、MySQL と SQL サーバー、SQL データベースになるんですけども、設定しておいたコネクションストリングをもとに、そのデータベースのダンプを一緒にですね、バックアップするという機能があります。で、データベースに関しては、ダンプのバックアップなので、まあ、ちょっと微妙かなとは思うんですけれども、何月何日の時点で戻りたいという意味で言うと、かなり有効な手段になるのかなと思います。個人的にはデータベースのバックアップはもう一個データベースの方で走らせてもいいのかなというふうに思うんですけれども、最低限のバックアップというのは WebApps の方で機能提供しているというところがポイントになるかなと思います。それからログ収集、これですね、デフォルトでログ収集ですね、設定になっているので、これもしっかり設定していただきたいのと、ログ収集を設定するときに、今までですと普通にファイルシステムのところにログが書いているかと思うんですけども、ぜひですね、ストレージ、 Azure のストレージを活用していただくというところがポイントになるかなと思います。というのもですね、 Azure の WebApps の提供されているディスク容量というのはそんなに大きくないんですね。スタンダードで50ギガ、プレミアムで500ギガっていう容量になっているので、そんなに大きくない。そこにログなんか書いてると結構もったいないので、それはある意味無制限なストレージの方を使っていただくところがポイントになるかなっていうことと、あとはあれですね、死活監視、生きてるか死んでるかっていうところは、これ結構簡単に取れるので、ぜひ設定していただきたいと。これはアプリケーションインサイト、 WebApps 直接の機能ではないんですけども、 WebApps 作るときに一緒に作りますかっていうオプションが出てるアプリケーションインサイトを使っていただくとすごく簡単にできるのかなと。で最後にですね、デプロイ、まあサイト動いてるんですけども、当然更新しなければならないと。その手段についてはちょっと後でご説明したいかなというふうに思うんで、でちょっとデモンストレーションですね、今の設定なんかっていうのをちょっと見ていただきたいなというふうに思います。じゃあまずバックアップですね。消していいのかな。ですね。こちらもですね、あらかじめ、マーケットプレイスの方からワードプレイスの方を Azure の方にデプロイをしてあります。で、ちょっと見にくいな。ここからいこうか。ドメイン名も当ててあるので、独自ドメインの方でワードプレスの、まあ、デフォルトのページがこの夫婦にインストールされている状態になっているんですけれども、バックアップの設定をちょっと見ていきたいなというふうに思います。でこれ今 WebApps の設定画面になっているんですけども、この下の方にですね、上の方か、バックアップというメニューがあります。もうこれ普通にですね、構成のボタンを押して、進んでいただくと、ストレージの設定、それからスケジュール、いつどのぐらいの頻度でバックアップするのかっていうことを指定することができるんですけれども、例えばデイリーでバックアップする、何日分取っとくみたいなことが指定することができます。で先ほど申し上げた通りですね、データベースのコネクションストリング、この場合はMySQLになるんですけれども、MySQLのコネクションストリングの情報を読み取って、データベースのバックアップっていうのをしていきます。でもこれ仕込んであるので、どんなふうにバックアップ取られているのかっていうのは、ちょっとストレージアカウントの方で見ていきたいと思うんですけれども、ですね、ブログの方にコンテナを作って、まあこんなふうにバックアップはされているんですね。ちょっと見にくいか。例えばこれ19日のバックアップなんですけれども、まあ、バックアップの時のログと実際のファイルとそれの設定情報っていうのが3つのファイルとしてこんなふうに落ちてきます。でこれ ZIP ダウンロードするとどんなふうになるかっていうと、ダウンロードして回答したのがこちらなんですけれども、ちょっと字小さくて恐縮ですけれども、ここに一つダンプのファイルがあります。でこれダンプのファイルどんな感じになってるかっていうと、これ MySQL のこんなダンプのファイルがですね、ダウンロードされて、さっきのバックアップの中に入っていると。データはこれでデイリーですけれども、バックアップされているということがお分かりいただけるのと、あとファイルシステムのところですね、 WW ルートというフォルダーが掘ってあって、この中にワードプレスのファイル、そのファイルっていうのが全部ダウンロードされてきているというところです。で、ちょっと説明しなかったので一つ戻すと、ですね、どんなふうにインストールされているのかというちょっと説明もしておきたいと思います。で、ですね、Kudo という拡張ツールを使うと Web Apps の中身に入っていけるんですけれども、コマンドプロンプトを開くとですね、エクスプローラー的な画面になって、下はですね、おなじみのコマンドプロンプトがあって、この中にサイト、www ルート、というのがあって、先ほどのファイルがこんなふうにあると。で、ここにその実際のワードプレスのファイルが入っていて、さっきのバックアップの中にはこのさっきのサイトの下ですね、あ、ホームの下かな、そうですね、ホームの下、ここからの下のファイルっていうのが全部 ZIP として毎日バックアップされていると。で、こういうふうにバックアップされているので、仮に例えば他のサービス使いたいと、ワードプレスを使うんだということであれば、このファイル全部持ってっておいて、ダンプからデータデリストアして、ファイルに関してはこの ZIP ファイルから戻してっていうふうにやると、他の例えばサイトでもそのまま動くというふうに、ちょっと設定すれば動くのかなというふうに思います。それからログ収集ですね。で、ログ収集なんですけれども、ログ収集で、これもちょっとあらかじめ設定をしておきました。で、アプリケーションログとウェブサーバーの IIS のログというのを別々に設定することができるんですけれども、両方ともファイルシステムに書くのかブログに書くのかっていう設定することができます。で、ファイルシステムにすると、さっきのフォルダーの方に、さっきのちょっと ZIP の中に入ったフォルダーの方に入ってくるので、ZIP 自身がでっかくなってきたりなんていう問題も実はあったりするので、ぜひですね、ストレージの方にバックアップの設定をしてください。まあ、これも特に難しいことなくて、ストレージアカウントを選んで、コンテナを選んで取っていただくというような形になるかと思います。ちょっと戻って見てみましょうか。ブログ、ウェブログ。2017年、こんなふうに日付ごとにログが、フォルダーのように分かれてですね、例えば16時、ちょっとダウンロードしないですけれども、テキストの IIS のログとして保存されていますので、ちょっとログからアクセス解析とかは最近しないとは思うんですけれども、どんなアクセスがされているのかな、場合によっては攻撃等々あるかもしれませんけれども、そういったものをこちらで解析することができるんじゃないのかなというふうに思います。で、次、死活監視ですね。死活監視はアプリケーションインサイトっていうのを使います。で、これですね、なんかちゃんと使おうとすると、アプリケーションのコードの方にいろんなものを入れてくださいみたいなことが書いてあるんですけれども、一番簡単なのはですね、この可用性っていうところなんですけども、可用性テストっていうのがあります。で、可用性テストもいろんな設定することができるんですけれども、一番簡単なのは、とある URL にアクセスして、アクセスコードが200が返ってくるか返ってこないかっていうようなのをチェックすることができます。で、この時もですね、どういうチェックをするかというと、ちょっとテストを見てみましょう。テストの編集、これだと先ほどのですね、URL に対してアクセスをして200が返ってくるのかなっていうテストをするんですけども、この時にですね、全世界の Azure のデータセンターからチェックすることができます。今ちょっと何も設定してないんで、US のデータセンター5個からのチェックになるんですけども、それで200が返ってくるのかっていうのをテストをして、うまくいかなかった場合に、特定のメールに、メールアドにメールするだとか、Webhook でどっかにお知らせをするみたいなことができます。で、実際ですね、止めるとどんなふうになるか、どういうメールが来るかというとなんですけども、こんなメールが来ます。5箇所、あと3箇所のロケーションで、ピンがうまく通らなかったよねっていうようなメールが来て、で、通るようになるとこんなヘルシーなんていうメールが来て、あ、ちゃんと動いてるんだねっていうのが分かります。これするだけで結構安心してできますよね。安心できますよね。サイトが止まってるか止まってないかっていうのを簡単に監視できるんじゃないのかなというふうに思います。 で、ちょっとデプロイの話をするときにすごく考慮していただきたいことなんですけども、ちょっとセキュリティについて話をしたいなと思います。で、大きく言うと2つのセキュリティがあるんじゃないのかなというふうに思うんですけども、まず1つ、外側からの攻撃ですね。外的のセキュリティの考慮しなきゃいけない。まあ、最近あんま言わないですけど、昔 Windows をインターネットに公開するの危険だよねみたいなことをよく言われたかと思うんですけども、なんでかというと Windows がどんなふうに設定されてるのかよく分かんない、どこのポートが開いてるのかよく分かんないみたいなことを言われたんですけれども、 Web Apps の場合はもう80と443、いわゆる HTTP と HTTPS の通信をするポートっていうのが開いてます。他のポートからアクセスすることはできないことになっています。で、ですね、そうなるとその上のレイヤーになってくるんですけども、OS ランタイムに関しては先ほど申し上げた通り Web Apps の方で自動的に更新の方をするので、まあ、全くリスクがないと申し上げにくいんですけれども、基本的には我々の方でメンテナンスしているというふうに申し上げることができます。で、気をつけていただきたいのはここです。独自に入れるものですね。先ほどの例で言うと WordPress、 マーケットプレスからインストールしたので、たまにいらっしゃるんですけど、これマイクロソフトがメンテナンスしてくれるんですか。メンテナンスしません。お客様のユーザー領域にワードプレスをインストールしたという形になっているので、ワードプレス自身のメンテナンスは先ほどの例で言うとお客様自身にしていただく。それから場合によってはなんですけども、 Azure の方で提供していないランタイムを使いたいなんてことがあります。その場合はユーザー領域の方にランタイムをインストールして使うことになりますので、そこのメンテナンスに関しては皆さんでやっていただく必要があります。で、もう一つの気をつけなきゃいけないのはデプロイ方法なんですけれども、結局中側ですね、簡単に言うとアカウント乗っ取られたら書き換えできちゃうじゃんっていう話なんですけれども、ここで大事になってくるのがユーザーをそのアカウント、コンテンツを扱うユーザーのですね、認証をどのようにやっていくのかっていうところで先ほどの話になってくるんですけれども、またちょっとですね、会話したいと思います。お客様からですね、イントラネットからしか更新したくないんで、どうやって IP アドレスで制限するの。実はですね、これアップサービスできない、ウェブアップスできないんですね。結構これ個人的には痛いなというふうに思ってるんですけども、一つ逃げ方としてはアップサービスエンバイロメントっていうのを使うと一応でできるんですけど、値段がドンと上がるのであんまりおすすめできるやり方ではないです。特に小規模のサイトでは使いにくいなというふうに思うんですけれども、まあそういうふうに答えるとですね、やっぱパスワード漏れたら改ざんされちゃうじゃんみたいな話にやっぱなるわけですね。で、デプロイ手段と資格情報が大事になるんですけども、まずですね、ウェブデプロイ、これ発行プロファイルというような一つのファイルを使うので、あまりユーザーを意識しない、よく言うと意識しない、悪く言うと使い回しになるので、あまりユーザー認証、ちゃんとユーザー認証ができないという仕組みですね。 FTP、FTPS、 これに関して言うと発行プロファイルを使うっていうことができるのと、もう一つ一応ですね、ユーザー前のアカウントを指定することができます。なんですが、発行プロファイルを使うということができてしまうので、そうするとですね、この発行プロファイル、を知ってるというか、ユーザーアカウントを持ってるってことは実は発行プロファイルにもアクセスすることが出てしまうので、あんまり誰がアクセスしてるっていうことを明確にするのは少し難しいかなというふうに思います。で、そうすると保管方法、ワンドライブ、ドロップボックス、GitHub、Bitbucket、VSTS なんかっていうのは各サービスのアカウントを使ってデプロイするので、こういった方法を使うと誰が更新したかっていうのも結構わかるというところで、まあ、この中、これらの方法からぜひ選んでいただきたいのと、やっぱりこの中で言うと、まあ、GitHub を使うのが一番最近らしいやり方なのかなということで、個人的には GitHub とか Bitbucket、 もしくは自分で Git のサーバーを立ててそこから更新するっていうことを、おすすめしたいなというふうに思っています。でですね、ちょっと漏洩どんなところからするかということなんですけども、やっぱり漏洩は人からします。なので、資格情報を知っている人を最小にするっていうことがすごく大事です。なので、さっきの発行プロファイルみたいなものを例えばチーム全員に配ってしまうと誰でも更新できてしまうっていうような問題、誰でも更新できてしまう、誰でもコンテンツがかけられてしまうというような問題が出ますと。で、使い回すと結局誰が更新したのかわからないので、ぜひ使い回さないでいただきたいのと、まあ、関係者にですね、適切な資格情報を割り当ててくださいというところがポイントです。で、最後にですね、資格は適切なタイミングで削除するというところを申し上げておきたいと思います。当然ですね、編集する人変わりますよね、会社辞めちゃったりだとか。 よくあるのが、会社辞めちゃったんだけど、まだまだ俺更新できるぜ、へへみたいなパターンっていうのがあるんですけども、そういうことをしないためにも、ぜひですね、ユーザーごとに資格情報を与えて、不要になったら削除するみたいなことをしっかり考えていただければなというふうに思います。で、更新プロセスなんですけども、Web Apps、FTP、FTPS、Web Deploy というと、管理者も編集者っていうのも同じ資格情報を使いますと。で、ワンドライブの場合はですね、もちろん所有している人がいて、そこのワンドライブを共有するか、ことに、ワンドライブを使いますと。で、ワンドライブにアップロードした後に、管理者自身が同期というボタンを押して、コンテンツの方をアップロードするような仕組みになっています。なので、編集者がこのワンドライブに共有の、編集者としてアクセスすることによって、ファイルは書けるんだけども、最終的な更新は管理者に任せるみたいなような仕組みっていうのが一応できますと。で、当然 Git だとかを使うとそれが当たり前のようにできるので、ぜひそちらを使っていただきたいというのがポイントになるかなと思います。おすすめはやっぱり GitHub、Bitbucket あたり、 VSTS あたりになるかなというふうに思います。で、それでもやっぱり不安ですよね。で、ぜひ使っていただきたい機能なんですけれども、アップサービスにはデプロイメントスロットっていう機能があります。簡単に言うとテスト環境と本番環境を分けるという機能です。で、基本的には編集者に対してはステージング検証環境の方にコンテンツをアップロードしていた、させて、運用環境に関しては最終的には管理者の方がスワップをして、コンテンツをコピーじゃないですね、サイトを置き換えるというようなことをしていただくっていうところがポイントになるかと思います。で、こういった仕組みを作ると、実を言うと編集者は Azure のポータルにアクセスする必要は全くないんですね。あくまでもコンテンツを編集して Git にアップロードして、プルリクエストを送るみたいな形でワークフローが組めるので、すごくおすすめですし、スワップに関してもポータルアクセスしないで PowerShell 等々からできるので、 Azure のポータルにアクセスしないでウェブサイトのコンテンツ更新ができるかなというふうに思いますと。というところですね。で、最後、IaaSがいいのか Web Apps がいいのかっていう話なんですけども、ちょっとこれもまた寸劇をちょっとさせていただきたいんですけど、こっちで私結構 Web Apps を説明して、結局どうなったか知りたいんですね。で、結構言っていただけるんですよ。あ、なるほどね、メンテナンスしなくていいんだね、もううち今全然メンテナンスしてないからさ、セキュリティホールとか怖いんだよね、だったら少なくともこれだけにここにウェブアップスに移行しておけば、最低限のセキュリティ担保できていいねっていうふうにおっしゃっていただいて、採用するよっていうふうにお客様に言っていただくんですけれども、私たち的に言うと、特にやっぱ Azure で言うとですね、いや疲れたら負けかなというふうに思って、ウェブアップスだけではなくて、SQL サーバーを IaaS の上で使うんじゃなくて、SQL データベース使ってほしいだとか、結局 IaaS は最初手段としては IaaS でっていうことはあるんですけども、できればパース、DAS みたいなものを使っていただくというのが我々の活動だと思ってます。で、後日ですね、ウェブアップスの移行どうでした？聞いてみるんですね。そうするとね、ごめんね。ぶっちゃけ言うと、作ってる側がですね、IaaS にしてくださいと。ランタイムとか勝手に更新されちゃうと困るんで、イヤスにしてくれ、もう私マジっすかって言うしかないですよね。で、なんでかっていうと、やっぱりウェブサイト制作会社の考え方としては、アプリケーションだったりだとか、作ったものに対して責任があるので、何か勝手にですね、地面の方、ランタイムだとか OS がバージョンアップして動かなくなることに対してすごく懸念をしていますと。で、開発だとかするとき分かると思うんですけども、やっぱり特定のですね、プラットフォーム、このバージョンのこのシステムに対してアプリケーションを組みますよっていうのを決めてアプリケーション開発することをしていきますので、それが決まってないというか、どんどん、着々と変わっていってしまうようなバースのプラットフォームだと厳しいよねと。なので、自動更新される環境ではなかなかアプリケーションを組みにくいですというふうに言われます。ちょっと今説明してしまいましたけども、結局ですね、更新プログラムとかを適宜適用しない理由っていうのは、やっぱり検証にかかるですね、時間とコストがないっていうことがまず一つ思っているので、やっぱり環境を決めて作った方が安くなりますよねって話をしますね。それからですね、その手前にですね、ファイアウォールとか IDS、IPS は不なんか入ってるので、多少ですね、セキュリティホールが残っていても、大丈夫なんじゃね ていうような結構誤解されてる方っていうのもいらっしゃったりだとかいらっしゃったりだとかあとですね、特にうちのサイトは小規模だからっていうふうにおっしゃるお客さんに多いんですけれども、攻撃されると思ってないんですね。だからまあ別に、まあ、多少の放置してても大丈夫なんじゃねっていうふうに思っているというふうなところがあるかなというふうに思います。で、なんで自動化しないんですかっていうのも実は聞いてみました。でもちろんですね、 DevOps とか、まあ、自動テストってもうここ何年も言われているキーワードですので、そういう利点は理解されてはいるんですけどもね、理解されてはいるんですけど、やっぱりですね、新しいものを導入したりだとか新しい手法をやっていくっていうのはコストも時間も結構かかったりするので、作ってる側からすると余計コストかかりますよ、それでもいいんですかっていう話をするんですね。そうするとですね、発注した側からすると、ああ余計コストかかるのか、じゃあいいよ安い方でやってくれよって話に大体なったりします。でも考えてほしいのは、テスト自動化してないってことは結局都度テスト人がテストしてますよね。ってことは、仮にウォーターフォールの開発をしてても、そのウォーターフォール開発したシステムって何回テストしてるんですか、ちょっと怪しいですよね。結局ウォーターフォール的な開発においても、やっぱりテストを自動化、もちろんフルテスト全部を自動化するっていうのは難しいにしても、自動化をしていくっていうことを考えないと、やっぱり品質等々上がっていかないですし、セキュリティホールというのは残っていくのかなというふうに思います。で、ですね、大体ですね、情報漏洩というのは内科からが 80% だというふうに言われていて、対策は3つ、大きく言うと物理的セキュリティ、それからアクセス制御、さっき話をしたところですね。で、物理的セキュリティに関しては、まあ、クラウドを使っていると Azure のデータセンターということになるので、そんなにリスクはないでしょうと。それからまあネットワークのセキュリティが大事ですと。ネットワークのセキュリティ対策っていうのはもう一般的には脆弱性とウイルス性の対策、企業更新プログラムを適用してくださいっていうのが当たり前のように言われてるんですけども、やっぱりそこに行き着いてしまうと。あとちゃんと干渉しましょうっていうことですね。で、更新プログラム、しっかりですね、やっぱり検証後適用から適用後検証へっていうふうにぜひ変えていただきたいなというふうに思います。で、考えていただきたいというか、皆さん分かっているとは思うんですけども、更新プログラムが公開されているっていうことは脆弱性が公開されているっていうことになります。ちょっと最近世間を騒がせた Windows XP のパッチを提供したワナクライとかもそうですよね。あらかじめ、パッチが出ているっていうことは、攻撃者化するとそのパッチを適用していない人がたくさんいて、その穴を狙って攻撃するという形になるので、やっぱり公開されているセキュリティホールはしっかり止める、閉じるためにも更新プログラム適用していっていただきたいなというふうに思いますと。でもこれ当たり前ですけども、やっぱりですね、アプリケーションが微妙に動かなくなるケースがあるにしても、最初に当てていただいた方がいいなというふうに思います。で、じゃあどんなパターンの時にアプリケーションが動作をしなくなるのかっていうことなんですけれども、ざっくり言うとですね、更新プログラム適用してアプリケーションが動かなくなることってほぼないです。皆さん体験したことはありますかね。例えばですけど、 Windows アップデートって毎月走ってますけど、オフィスが動かなくなることってまずないじゃないですか。マイクロソフトだからオフィスちゃんとチェックしてんでしょって言われるかもしれませんけども、弊社の製品じゃなかったとしてもなかなか動かなくなることってないと思うんですよね。で、やっぱり動かなくなるのはちゃんとした作り方をしてないっていうパターンですね。変則的な処理等々をしている場合、たまにセキュリティパッチを適用すると動かなくなるっていうことが、たまに本当にたまにありますと。で、一番動かなくなるパターンっていうのはこれなんですけども、メジャーバージョンアップする場合、さっきの例で言うと PHP の例えば 5.6 から7点ペケにバージョンアップするような機械というのは、例えば言語仕様等々が変わったりしてますので、その時にはブレーキングチェンジが存在あれば、ブレーキング、非介互換性がないこともありますので、そこを使ってたりすると当然動かなくなるので、アプリケーションが動かなくなるということがあること。で、そこで考えていただきたいのは、まあ、我々ともそうなんですけど、当然我々作ってる方、ランタイム作ってる方からしても、当然今まで使ってるお客様に対してちゃんとバージョンアップついてきてほしいので、どういうとこ変わってますよっていう情報を出します。それは弊社じゃなくても出すと思います。ここが非互換性になるのでここ変えてくださいねっていうことを申し上げるんですけども、これバージョンがですね、いくつも変わっちゃうと、例えばメジャーバージョン2回ぐらい上がってしまうと非互換性たくさんになっちゃうんですね。そうすると場合によっては作り直した方が早いよみたいなパターンっていうのも当然出てきてしまうので、例えばエンドオブライフ、エンドオブサポートまで更新しない、バージョンアップしないっていうようなオペレーションをしていると、結構アプリケ、 プラットフォームを変えるときに全面作り直して結局コストかかって大変だよねってことになると思うので、ぜひですね、各バージョンうまくバージョンアップ、毎回バージョンアップしていただくような開発プロセスにしていただけるといいかなというふうに思います。で、検証時間とコストの問題、その解決方法なんですけども、問題は、今申し上げた通りなんですけども、開発というかターゲットをですね、固定することで、コストを削減していたつもりだと思うんですけれども、でもこれ本当に固定できていると思いますか、皆さん。なんでかというと、ちょっとここにも例書かせてもらってるんですけども、IE のサポートポリシーっていうのが結構最近というか、去年か、変わったのをご存知でしょうか。今までだと OS に入っているブラウザーは全部サポートだったのが、今マイクロソフトのポリシーとしても最新のブラウザーしかサポートしないということになっています。お客様の都合等々を意識しないでも最新のバージョンに上げていただく、またサポートに関してもセキュリティパッチを全部当てていただけている状態がサポートされるという状態になっています。で、 IE の場合は実はこれまだいいんですね。最近のはモダンブラウザーと呼ばれるもの、例えば弊社でいうと Edge、 それから Chrome、 Firefox なんかそうなんですけども、これレンダリングエンジン、どのぐらいの頻度でバージョンアップされてるか知ってます？ Chrome って今バージョンいくつか知ってます？ぜひ見ていただきたいんですけども、確か Chrome は多分バージョン58ぐらいなんですね。で、Wikipedia とか見ると、これ英語のサイトぜひ行っていただきたいんですけど、英語のサイトの Wikipedia 行っていただくと、Chrome のバージョンアップ履歴全部出てるんですけど、よくよく見てみると、レンダリングエンジン2ヶ月に1遍ぐらいメジャーバージョンアップしてるんですよ。ってことは、開発期間中に大体メジャーバージョンアップしちゃうんですね、レンダリングエンジン。ってことは、アプリケーションを作りました、あるもので、バージョンをターゲットにしてました、リリースしました、もう Chrome、Firefox、Edge に関してはバージョンアップして、テストした環境ではない状態が、その世の中で一般的になっているという状態になっているので、結局テストしてないというふうに申し上げることができるんじゃないのかなと。で、そういう状況も考えても、やっぱりテストの自動化というのはすごく大事だなと思うので、結局やんなきゃいけないのは、ずっと言われているデイリービルドだったり、アジャイルだったり、 XP だったり、 DevOps と、もう日々ちゃんとテストするみたいなことっていうのをしっかり組み込んでいくというのが、特に Web アプリケーション開発ではすごく大事かなというふうに思います。でですね、ぜひ、クライアントとさ、最近のウェブサイト開発ではですね、クライアントもサーバーも最新環境を使うことを意識していただきたい。で、これは別に IaaS だからパースだからという話ではないです。IaaS だから塩漬けできるというふうに、ぜひ誤解しないでいただきたいと思いますし、更新プログラムを当てない理由はないというのは今までご説明したところです。というところで考えるとですね、まずパース検討していただくということがすごく大事です。で、パースを検討して、万が一どうしても機能要件等々でパースが利用できないときに、初めてIaaSを考えるみたいなことをしていただくということっていうのがすごく大事かなというふうに思います。で、とはいってもですね、今まで聞いてどう思いましたっていうところもあるんですけども、こういうとこないですかねと。結局ですね、作ってる方からすると、もちろん情報レスのまずいんだけれども、それよりもなんとなく頭の中で自分のアプリケーションが動かなくなる方がやべえんじゃないの、自分に対して直接なんか降りかかってくるんじゃないのって思ってるんじゃないのかなっていうところがあるのと、あと自動化を提案できない諸事情みたいなものもあって、なかなかどのように自動化したらいいのかわからない。それから特に最近スマホのアプリケーション、スマホからサイトアクセスするっていうことがすごく多くなってると思うんですけども、そうするとじゃあ Android 山ほどありますよねとかっていうのが問題があるのかなというふうに思います。で、それからですね、これはぜひ実を言うとサイトのオーナーの方に覚えていただきたいんですけど、問題発生した時って誰責任取ります？結局責任取るのってサイトオーナーなんですよ、開発者じゃなくて。なので、ぜひそのサイトもしお持ちの方は、ぜひ作ってる方々に対して、ぜひセキュリティホールがないような運用をしてくださいっていうのを強く言っていただきたいな、なんていうふうに思いますというところですね。で、ですね、ちょっと話を戻すと、 Web アップスとバーチャルマシンを比較した図を作っております。で、ちょっと調べたときびっくりしたんですけど、最近仮想マシンすげえ安くなってて、実を言うと Web アップス1台分より安い、2台分より安いんじゃん、Web アップス1台分よりも仮想マシン2台の方が安いんじゃんとか思って、ちょっと価格的メリットなくなってきたななんて思ってはいます。ただ先ほど言ったようなメリットっていうのがあるかなというふうに思います。 でやっぱりパースなのでいくつかの制限があります。でここに書いたところでいうと一番でかいのは例えばドメイン参加ができないみたいなところなんかはパースの制限になってくるのかなというふうに思います。でどんな、もっと具体的に言うとどんなところが利用困難なケースになるかというとですね、まあ、イントラネット向け今までで言うと Windows 認証を使っているような場合、こういう場合はですね、アップサービスエンバイロメントを利用するとか、Azure AD 連携の方にしていくということを考えていただきたいのと、今まで特に Windows でですね、コムに依存している、Win32 の例えば DLL をアプリケーションの中から読んでるっていうケースで言うと、Web Apps では動かないことが多いですと。でそれからですね、Linux でいうと .ht アクセス使っているような場合っていうのは、もちろん変換することは可能なんですけども、やっぱり Linux で動かしたいよねっていうふうに思うところが重いと思う場面が多いんじゃないのかなというところで、我々の方もアップサービス、Web Apps の Linux 版というのを用意してまして、本日の13時から13時半からセッションが一つあるので、もしご興味があればそっち見ていただければいいかなというふうに思います。で、ですね、他の開発言語を使いたい、パール使いたいとか、RubyOnRails 使いたい、これ Azure、Web Apps ではデフォルトでは入っていないので、こういったものを使いたいっていうのは、時は Web Apps 以外を考慮したい、していただきたいんですけども、ここでもお勧めしたいのは、実を言うと、さっきの Linux 版のアップサービス、Web Apps なんですね。で、なぜかというと、Linux 版のアップサービスの場合っていうのは、Docker のコンテナをうまく使えるような仕組みというのがあるので、その Docker のコンテナをうまく使って、こういったランタイムの方をサポートしていただ、を使っていただくといいかなというところがありますというところですね。で、最後まとめなんですけれども、ウェブサイト、やっぱり、定期メンテナンスによる定期メンテナンスということをしない、発生しないようにぜひ、作っていただきたいなということを考えてください。それからですね、更新プログラムをしっかり適用していただきたいなということが、を考えてください。もうこれ絶対安全には必要なことです。安全に運用するには必要なことですと。で、テストの自動化、もしくは定例化っていうことをぜひ、頭に置いていただくのと、まあ、手動テストであったとしても、適宜、適当なタイミングで、まあ、テストするということはすごく大事なのかなというふうに思います。で、まあ、運用コスト削減するためには、パース、特に Web Apps は Web アプリケーションを作るときにはものすごく有効な手段だと思います。っていうのは、やっぱり運用を自動化する仕組みというのがたくさんあるので、こういったものをうまく活用していただくと、本当に自動運転で、自動運用で Web サイトを運用することができるというふうに申し上げると思います。というところで私のセッションを終わりたいんですけれども、ぜひですね、セッションのアンケートにお答えいただければなというふうに思いますので、今アプリケーションをインストールしてぜひ評価していただければなと思います。それから Ask the Speaker、 私そちらの方にしばらくおりますので、ぜひ、まあ、今回ご説明したことではなくても Web Apps、 アップサービスを使って何かご不明な点等々があればご相談にご相談に応じさせていただければ、応じますので、ぜひお越しいただければなということで、本日のセッションを終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。